ペットの避難どうしよう。ペット防災担当大国智子がやってまいりました。
さあ今週は月の2週目にあたる、回になりますので、奇数月ですから大国さんにご出演いただきます。はい、大国さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ねえ、こんな寒い中今、今日はちょっと防災の話をということなんですけれども、はいはい、このね、能登半島の地震で被害に遭われた方のことを思うと本当に心が痛みますよね。そうですね、
この寒い中をね、避難されてるんだろうなって、この寒空の下でね、やっぱ私たちも実感するの で、ね、はい、どんな風にされてるんだろうってちょっと想像するだけでもね、ちょっと心がギュッて締め付けられるような、そんな気持ちになりますよ ね、 何かできないだろうかとか、どんなにあの大変なんだろうかとか、ね、なんかそんなことをねちょっと想像しているばっかりですけれど ね、
ね、今日はまあね、そういった、ことも踏まえて、はい、まあ、日頃のね防災がいかに大切かっていうところも含めてお話をお聞きしていくことになるとは思うんですけれども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大国さん、実際に今能登半島地震で被害に遭われた皆さんというのはどういう状況下にあるんでしょうか。
私もね、実際に向こうに行ってないんで、はい、見てるのが SNS の情報なんですけれど、はい、まあ、それも救助犬で活動を今されてるレスキュー協会のね、はい、隊員さんたちがアップされてる情報を、まあ、見たりとか、はい、あと知ってる方が、救助に入られていて、はい、で、まあ、そこでどういうペットの避難を皆さんされてるのかとか、あとみんながどんなことに困ってるのかってことを発信されてるんで、はい、まあ、その範囲内でちょっとお話を今日させてもらえたらなと思ってます。
ぜひお願いいたします。
はい、でまあね、やっぱりまずは本当に被害に遭われた皆さんに、本当にお見舞いを申し上げたいなっていうことと、あと亡くなられた方のご冥福ですよね。はい、そういうことをちょっと祈りつつ、今日進められたらなっていうふうに思ってます。
そうですね、
はい、で、はい、なんだろう、地震から、まあ、ちょうど2週間経過したじゃないですか。
はい、
で道路がね寸断されて、孤立した地域って結構たくさんあるって情報が、まあ、ニュースの方とかでもね、はい、たくさん出てると思うんですけれど、
はい、
支援が届かない場所っていうのが能登半島の今の大変さなんだろうなっていうことは分かりますよね。
そうですね、
で直接私たちがね何か支援したいなと思ってもできないジレンマを抱えていたりとか、
はい、
あと何ができるかなって考えたら、復興したら能登行きたいなっていう気持ちがね、やっぱあるなってところは、まあ、今ちょっと私の心の中にねあるものなんですけれども、
はい、
まあ、個人の支援っていうのが現場で、現場のその物資の仕分けとかでね、はい、やっぱりどうしても混乱しちゃったりとか、あと人手がもう本当にない状況なので、
はい、
まあ、個人的に何かするっていうことはやっぱり行政の方も国の方もね、避けてるっていうのが現状ですよね。で私たちが今ここで何ができるかって言ったら、義援金のね、支援だとか、
はい、
あとボランティアの募集っていうのがホームページに載ってるので、まあ、そこでその登録したりっていう風なことしか今はできないのかなっていう風に感じます。
そうですよね、確かにそういった本当に必要とされているところにまずは協力していくっていうのが、
そうですね、
一番大切なことなんでしょうね。
なんかその情報とかでね、本当にお水がなくて大変だとか、人手がなくて物資の仕分けみたいなものができないっていうのであったら、駆けつけて手伝いますみたいなね、気持ちが 大きい人たちって今すごくたくさんいると思うんですけれども、うん、あのそれができないっていうのが ね、
そうですね、
ちょっとしんどいなっていうか、うん、うん、そういう気持ちがやっぱりあの募りますよね。
ね、確かにその、うん、ただ行けばいいというものではないですからね、はい、
そう
何をしないといけないかっていうことをきちっとシステムを作り上げていかないことには反対にあの迷惑をかける形になりかねませんものね、はいはい、
だからあの救助犬の、あの避難、救助犬の活動をしている、うん、その日本レスキュー協会っていう協会が伊丹の方にあって、
はい、
私自身もそこであの犬の勉強訓練の勉強とかをね、はい、あのしていたんで、あのレスキュー協会が作った学校が、過去あったんですけれども、
はい、
で、まあ、そこの人たちもあの自分たちの犬2頭連れてってるのかな、うん、であのやっぱり災害救助犬とかでも、うん、あのみんなやっぱりちょっと探したりとかすると、まあ、体力も必要にな状況なので、うん、
はい、
もういろんなチームと一緒に混合でやってるんですよ。例えば、うん、あの京都市の消防局の方と、うん、
はい、
あのレスキュー協会の方が中入って活動されてるっていう風なケースもあったみたいだし、
はい、
あと自衛隊の方たちとね、うん、一緒にやってたりとかもあるし、
はい、
あとあの北海道とかあの広島のあたりとかのね、あの救助犬の団体さんたちともあの力を合わせて、うん、その災害に対して早く命を助けないとっていうようなことをねされてたみたいです。
うん、ね、あの犬たちも頑張って、ね、
そう
サポートしてくれてますよね。
そう、
あの実際に、まああのね、被害に遭われた方々、
はいはい、
家が潰れてしまったという方々、うん、その中にはやっぱりペットを家の中に置いてきてしまったっていうケースも
そうです
あると思うんですけれども、うん、こういう場合も今ちょっとずつあの改善されてきてるんですよね。
そうですね、その改善されてきているかどうかのその情報が全くないので、今現状がこういう避難所はこういう状況だみたいなね、うん、ところぐらいしか今出てきてないかな、
うん、そうなんですね。
ただあのおっしゃって向こうでそのいろんな、うん、避難をされてる方たちの、
はい、
情報を見てきた方が、アップされてるのは、
うん、
あの車中泊が多い。
車中泊、
うん、だからあの避難所に入らないで、うん、まあ、ペットを連れてるからっていう風な理由も一つあると思うんですけれども、うん、
はい、
あの車の中でこの子と一緒に避難してるんだっていう風な方がかなりの数いそうなんですよね。
能登半島の方あたりは、
はい、
じゃあの避難所というところはペットの同伴とか無理なんですか？
あの輪島市のケースで、はい、書いてらっしゃった方が、まあ、その聞き伝聞なんでちょっと分かんないんですけれど、
はい、
輪島高校っていうところは、あの同室避難っていうことで、
はい、
あの一部屋をそのペットと一緒に避難できているっていうところはあるみたいなんですね。もしかしたら他のところもやってらっしゃるところあるかもしれないんですけれど、
うん、
あの見てるところ、あのペットと一緒に避難されている他の、あの避難所なんかは、
はい、
あの車中でそのペットと一緒に避難されている方とか、
うん、
あとあの倒壊したお家の方に、うん、あのペットを置いて、
うん、
自分はあの避難所の方に避難してっていうので、その家と、まあ、その倒壊した家と、
うん、
あの避難所と往復されてる方も結構な数いらっしゃるみたいです。
うん、そうなんですね。
でその中でその、はい、まあ、何か困ってることはっていうことで、うん、そのレスキューの人たちも、うん、あのペットの救護に入られてる人たちも、
はい、
あのまあ聞いてらっしゃるんですね、その飼い主さんに対して、
うんうん、
でやっぱりその餌が足りなくなったりとか、うん、あともともとこの子がその病気を抱えていて、
うん、
お薬がないっていう風なことで、
うん、
まあ、その薬の支援っていうことで、あの石川県の獣医師会のあの協議会っていうか、
はい、
そのペットの救護のためのその部会を作られていて今、
はい、
うん、でその、まあ、遠隔で、
うん、
あの多分スマホかなんか使ってなんかもしれないんですけれど、
はい、
お薬用意してもらって、でそれでお薬届けに行くっていう風な、そういった救護をされてるところもあるみたいです。
そう ですか、
うん、だからもうみんな人海戦術で一軒一軒回ってるっていうところなのかな、うん、でしかもそのあったかくして安全なところで一緒に過ごすっていうふうなケースは結構まれなのかもしれないです、
ね、なんかあとニュースを見たりして、はいはい、見たりしているとそのスマホ自体が使えなくなってしまってるっていうケースも、ね、
電波がないのと電気がないのとで、ね
はい、となったらもう伝えようもないですからね。
そうですね。だからあの避難所の方にその電気の会社、うん、あとまああの電話会社の方がアンテナを立てに行かれたりとかして支援に入ってようやくあの Wi-Fi が飛んでうんっていうので電話が通じてよかったっていう風な声もなんか見たことありましたね。
そうでしたか、ね、でもあの車中泊が多いってちょっと気になったんですけれども、はいはいうんうん、どうしてそんなに車中泊が多いんでしょうか。避難場所がない。
多分その避難したとしてもあの断られちゃったりとか、う
ん、ペットとの同伴
そうですそうです、うん、一緒にその避難したかったんだけれどもちょっと無理だっていう風に諦めてたりとか、うん、あと入れないっていう風に思ってる方も多分大勢いらっしゃるんだろうなとは思います。
あまり周知されてなかった、
うん、周知もあるかもしれないですけど、まあ、国はねそういったガイドラインを作って一緒にあの同行避難っていうことでね進めてはいるんでしょうけれど、はい、あの避難所自体がそういった整備ができてない準備ができてないってところも大きいんじゃないかなと、うん、これは私の想像なんですけれども、うん、あのそうやって中で避難されてる方が少なそうな印象をちょっと受けたんで、
なるほど、
うん、なんで輪島高校は多分すごく先進的な進めて、そうですね、
同行避難とんで同伴避難ですからね、
一緒にねあの、うん、同じ部屋でっていう風なことができてるケースだろうなとは思ってます。全部が全部そうなってるっていう風にもちょっと思えないような状況を、うん、あの SNS の情報からちょっと引っ張り出して読んでってる感じですね。
ですか、
うん、であのね、はい、あのやっぱりその避難一緒に避難っていうのがすごく大事なんだと思うんですけれど、
はい、
あの知ってる方がね、うん、あの猫のそのハーネストリードを、うん、あの集めて、うんはい、あの能登の方に持っていきたいっていう風なことで、うん、結構その猫がフリーな状況になっていて、あのゲージとか、はい、ハウスとかがない状態で、うん、あの困ってるっていうところはあるみたいです。そうだからあの猫ちゃんと一緒に避難するのもあのゲージとかがねやっぱり家が倒壊しちゃって引き出せなくって、うん、ない状態で避難されてる方もたくさんいるみたいなんですよ。それあの犬も多分一緒だと思うんですけれど、そうですよね、そうだから自分たちのそのリードとかハーネスとかの道具、
うん、
あとケージとかも、うん、あのどっか崩れないところに予備で置いとくとかっていうのって大事なことかなと思ったり、
うん、そうですよね。確かにあの家の中、まあ、日常の生活がそのまま続けいれば何も問題ないと思うんですけれども、うんうんうん、家の中にあれば倒壊した場合当然その
物が取れない、
ね、そうですよね。
そうそう
となったら、まあ、あのワンちゃんや猫ちゃんと一緒に出ることはできても、うんうんうん、その子たちをじゃあ今度どこに住まわせていくのかとなったら大きな問題が出ますもんね。
だから、支援何が必要ですかって多分ねあのテレビのなんか取材とかで言われたりとかされるとこはあると思うんですけれど、
はい
まあ、そういうペットのその物品みたいなのも足りてないところがきっとあるような気がします、
うん、そうでしょうね。いやでも今ね大国さんおっしゃった通りちょっとそのやっぱり備蓄ということを考える中で、うんうんうん、あのペットたちの備蓄もちろん大切なんですけれども、うんうん、そのケージをあの常にそばに置いておくだけではなく、うんうん、例えばあのお庭がある方であれば
そうなんかどっか倉庫外 の、うん、あのなんか崩れなさそうなところとか、はいまあ、車の中に予備で置いといたりとか、ねうん、なんかそういう手立てっていうのがきっと必要になるんだろうなって、うん、今回ねちょっと勉強したところはそこなんですよね。
ねで車の中でずっと生活するとなったらやはり長期戦になると健康上とても心配ですので、はいはい、
そうですね、
やはりその車から出て、
うん
どこかで避難できる環境
を作るには 二次避難所って、ねね、今言われてますけれど、
うん、
あの多分二次避難所の方もペットと一緒に行けるケースって多分ほとんどないような気はするんですね、
うん、
あのホテルとかそういったところに避難しましょうっていうふうなことなので、
はい、
なのでどっかその預け先を探していただくってことが、うんまあ 次の段階に入るのかなとは思います、
うん、そうですよね、うん、こういったことはね、
そうそうそう、あの9号に入ってる団体とかも、うん、あの預かり先として、はい、あの手を挙げてる団体もいくつか今出てきてるんです。
そうですか、
うん、であのまあ個人で、ね、あの手を挙げてる方も SNS とかにもあったりもするんですけれど、うん、あのもしそういった救護団体の手を、はい、あのなんていうのかな、離さないで、うん、あの託すっていう風なこともあの大事なことなのかなって。
そうですね、うん、あのペットと自分両方ともが、はい、あの
そうです
ね、この後幸せに生きていけるように今は少し離れてっていう一つの選択ですよね。
うん、
あの
この子がいるからどこにも行けないっていう風になって、うん、健康を害するよりも、うん、あの一度ちょっと一旦大変なんだけれど離れて、うん、あの飼い主さんが元気になってあのその子を迎えに行けるぐらい、ねうん、あのなっていけるように私たちも支援していきたいなと思うし、うん、あの被災地の皆さんにもあの希望を持てるまでちょっと時間かかるかもしれないんだけれども、うん、本当に希望を持って生きていてほしいなっていうふうにちょっと心から思います。
そうですよね。ただ今日お話しいただいたその救護団体とかそのレスキューとか、うんうんまあ、そういうところにあのお願いをされたりする場合は必ずその団体がしっかりした安全なところかっていうところだけは、はい、
そこね本当に ねどこがいいのって言われるんですけれど、うん、あのここがいいですってちょっとなかなか言えなくて、あって私の場合なんですけれど、
はいはい、
まずちゃんと毎年収支報告を出している団体、
うん
うん、すごく大事、
はい、
そうで、あの過去にもあの支援にその地震があったり災害があったりとかして、
はい、
あの支援に入っていて、はいまあ、そういったその歴史っていうか、あの経過がしっかりしている、うんうん、あの団体さんにぜひあの、ね、支援してあの、うん、私たちもお金でね、うん、あの支援したいとなというふうに思うし、うん、あとあの本当にポットでの、
うん
あの何をやってるかよくわからない人たち、
はい
うん、あとはあのかわいそうだから誰か助けてあげてとかって言ってるような、うん、その感情で動いてるようなね、
はい、
あのそういった団体はできたら避けてほしいなっていうふうに思います。
うんでも本当こういう時だからこそ、うん、やはりあのしっかりした団体を見つけていただきたい。 それには日頃何もない時に、
うん、
あの調べて準備をするっていう、
そこと本当に大事、
これがね大切ですよね、うん
はい、
いや今日はあのねもうこういう状況の中で、うんうんうん私たちはこれから何をしていけばいいのかっていうことを踏まえて、うんまあ、もう車中泊のことをねちょっと中心にお話しいただいたんですけれどもね、はい、またこれから大国さんにはいろんなねあの、うんうん、防災ペットとの防災についていろいろお聞きしていきたいと思います、はい
ね、なんかもうちょっと理想論だけにならないようにしていかないとね、いろいろちょっと勉強したいなと思います。
また次3月、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日は、ペットの避難どうしよう、上京区京極自主防災会ペット防災担当の大国智子さんにご担当いただきました、はい、大国さんありがとうございました。
失礼します。
失礼します。